はい、では、ここから、ポッドキャストプロトタイプ FM 第16回目の後半ということで、引き続きゲストの、大底春菜さんと、お話をしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、前半は、まあ、タイムチケットコミュニティマネージャーの、大底さんと、いわゆるその熱量のあるコミュニティの作り方について話して、
はい、
まあ、具体的にこういう作り方でこういうメリットがあるという話をしたんですけど、
はい、
ちょっと後半は、
はい、
じゃあちょっとコミュニティ作ってみたいし、
はい、
でコミュニティを盛り上げることをいろいろ考えたいんだけど、
はい、
なんかちょっとアイディアにが出にくいというか、
はい、
どういう視点からコミュニティを盛り上げていけばいいのかっていうのが分かんなかったりする人も多いと思いますし、まあ、実際に我々もそうだったっていうのもありますし、
はい、
まあ、あとはコミュニティ確かに作ってやったはいいんだけど、
はい、
ちゃんと改善できてるのかっていう、
うん、そうですね、
ちゃんとこう数値としてそれの改善が見える化できてるのかみたいなところはあると思うんで、はいはい、そういう時になんかこういう指標を見ればいいですよみたいな、
は
い、なんかそういう話ができればなというふうに思ってます。
はい、
で最初の話で、
はい、
まあ、コミュニティをこう盛り上げるというか作っていく施策、はいはい、考える時のその視点、
はい、
っていうので何かその参考にされたものとかって何かありますか、とかこういう考えでやってますみたいな。
そうですね、まあ、それは、まあ、先駆者の方の知恵をお借りするというところで、はいはい、まあ、私もすごい尊敬しているあのエニカというカーシェアリングサービス の、 あの宮本さんの、まあ、提唱している顧客の5つのバリュー5バリューですかね、という、まあ、ものがありまして、そこを、まあ、タイムチケットのコミュニティでも参考にさせてもらってます、
ね。はい、エニカっていうと DNA の、
そうですね、
そのシェアリングのサービスで車をこう、はい、個人間で貸し借りできるんですよね。そうですね、はい、でそのエニカの宮本さんっていう方もコミュニティマネージャー、
コミュニティ PR マネージャーですかね、その両方されてるというところで
っていう方がいて、
はい、
で僕もお会いしたことがあって非常になんか理論的なんですよね。そうですね、
はい、あの、うん、先日お会いした時に頭の中がエクセルでできてるって言ってました
そうですね、もともと確かコンサルの人ですもんね、
はい、そういう、はい、方なんで、
うん、いやでもそこのなんかそう宮本さん の、 その提唱してる理論が紹介されてる記事があって、
はい、
今マーケターが価値を出せるのはコミュニティマーケティングだっていう、エニカ宮本が理論と実践でたどり着いたブランド戦略っていう、
はい、そうですね、
この記事がやっぱりきっかけだったっていうことですかね、その宮本さんを知るというか、
は
い、
そうですね、宮本さんの考え方とかを知るのは、まあ、その記事が最初だったと思いますね、うん。
でこれ僕も見たんですけど、うん、非常にそのさっきの顧客の5バリュー、
はい、
やっぱここが非常におおと思ったポイントで、
はい、
あコミュニティのマーケティングはあこういうバリューがあってこのバリューを意識して施策を考えていけばいいんだっていうことで、うん、
はい、
ちょっとそこその記事の中の顧客の5バリュー紹介したいんですけど、
はい、
まず1個目が、
はい、
5バリュー1個目が障害価値、
はい、
LTV
そうです、
これがカスタマーっていう部分での価値ですね、
うんうん、はい、
コミュニティので2つ目が知識価値、
はい、
ナレッジプロバイダー、
うん、
知識をこうシェアしてくれるというか、さっき言ったみたいな、はい、なんかユーザー間で知識をシェアしてくれるみたいな、そういう意味での価値を生み出してくれるということですね、
はい、
で3つ目が、サービス競争価値、
はい、
コークリエイター、
そうですね、
これは先ほども言ったみたいな前半で言ったみたいなサービスを一緒に作っていくという、
はい、
そういう価値で4つ目が影響価値、
うん、
インフルエンサー、
はい、
これは、まあ、サービスをこう使っていることで、まあ、SNS で発信してもらうとか、
はい、
まあ、そういう PR をしてくれるというようなそういう意味での価値ですね、はい、で最後が紹介価値、
はい、
レコメンダー、
うんうん、
何かこう、ここの記事の中ではインセンティブ付きの紹介をしてもらえないかみたいなことが書いてありますけども。う
ん、はい。
こういうなんか、コミュニティがあることでの価値が、はい、なんか僕はこの言語化されてると非常にわかりやすいなと思ったんですよ。
そうですね、そこまで多分コミュニティに対して言語化できているものってあまりないと思うので、まあ、始める方だったらまずは見てみて、あの参考になる部分かなり多いと思いますね。
うん、そうですね、
うん、
で、まあ、コミュニティを何か盛り上げたいと思って、
はい、
何かイベントを考えるときにも、
はい、
例えば今回はじゃあこのナレッジプロバイダー、この知識価値を
そうです
ね、高めてくれるような、はい、なんかユーザーさん集めてイベントやってみようとか、は
い、そうですね
っていう、はい、まあ、今回はこれ、ここをちょっと盛り上げてみようみたいな、
そうですね、
なんかそういう考え方もできるようになったし、
うん、
うん、非常にいいですよね。
そうですね、まあ、さっきのそのナレッジプロバイダーとかだと、まあ、初心者向けのセミナーを開催しようかとか、うん、そういうふうなこう発想に至りますし、まあ、ユーザー間のトークイベントでユーザーからユーザーにナレッジを共有してもらえばそれでいいかというふうにこう、まあ、手段はいろいろあると思うんで、まあ、方向性だけどこに向かってるかとか、まあ、そういうのをこう確認できる、こう共通言語化できるものだと思いますね。
うん、そうですね、まあ、サービス競争っていう意味だと、はい、まあ、コークリエイターで、まあ、なんか一緒にこう、
そうですね、
イベント企画にこう呼びかけてみるとか、
はい、そうですね、なのでスタッフ、うん、としてどれぐらいの方が協力してくれるかとかが、まあ、指標になったりしますし、うん、まあ、そういう目的 の、 あのイベントを開催することができると思います。
そうですね、あと影響価値でいうと、なんかこちらからこうサービスのなんかネタ投稿のネタじゃないですけど、
はい、
まあ、サービスの新機能のお知らせだったりとか、うん、
はい、
まあ、今後やるイベントだったりとか、
はい、
まあ、そういうのこう発信していくというか、
そうですね、
ユーザーさんが発信できるネタをなんか細かくて、
う
ん、こう提供していくみたいな、
はい、まあ、
そういうの考えられますよね。
はい、
うん、まあ、あと紹介価値っていう、まあ、これのリコメンダー、まあ、これもあれ、まあ、紹介しやすくするというか、
そうですね、
うん、まあ、友達招待の機能を作ったりとか、
はい、
うん、そういうのがあったりすると思いますね。
そうですね、
まあ、このまあ、このコミュニティマーケティングということを考えている人がもしいたら、はい、ぜひこの記事は読んでいただいて、
うん、
これもポッドキャストの今回のページに貼っておきますので、
はい、
ぜひ読んでいただければと思います。
はい、
で僕もこの前あの宮本さんと対談の企画があって、
うん、はい、
それももうすぐ記事化される予定なので、
はい、
それももし上がったらポッドキャストのページに貼っておきます。
はい、
非常に面白い方でした。盛り上がりましたよ。
そうですね、
うん、そうですねっていなかったんですけどね。
あ、読みましたよ、あの
原稿、ああ上がってきた記事を読んだってことですね。はい、あの
読み物としてあの、はいはい、とても面白かったです、
うん、非常にね面白いこと言われてましたよ。これからの重要なのは、
うん、はい、
そのコミュニティ の、
はい、
そのハブになれる人が重要だって言ってましたね、言われてました。
あ、そうですね、宮本さんがあのこれからのクリエイターとしてこう需要が高まる人材とはみたいな質問に対してあのそういうふうにことを答えられてたところですよね。
コミュニティのハブ、
はい、
これは、
はい、
コミュニティの中でコミュニティとコミュニティをつなぐみたいな意味合いかなと思ったんですけどね、僕はね。
なるほどなるほど。
コミュニティの中でもちろんハブになる人もいますよ、
はいはいはい、そうですね、まあ、そういう人、まあ私はもう読んでてそれはコミュニティマネージャーかなっていうふうに思ったんで、うん、まあ、そのサービスのコミュニティマネージャーとコミュニティマネージャーをつなぐコミュニティマネージャーとか、まあ、そういうふうにこうどんどん出てきてくるのではないかなというふうに思うような記事でしたね、う
ん、いいじゃないですか、春菜さんの時代が来ましたね、はい、
まあそうだといいんですけどね。
まあでも必要な、はい、ねえ、うん、ことですよ。やっぱりこれからやっぱコミュニティってすごくやっぱ今みんな重要視してて、
はい、
やっぱりそういう強いコミュニティがあるとやっぱりこれからどんどんね、
うん、
非常にサービス作りがしやすいというか、
うん、
いろんなことがやりやすくなりますからね。
そうですね、うん、まあ、自分の居場所を皆さん探しているというふうにも最近はよく言われているので、まあ、会社ではなくてあの家庭でもない第三の場所として自分が活躍できる場所とか、まあ、自分の価値観とか生き方を表現できる場所っていうサービスのコミュニティは今後強くなるんじゃないかなというふうに思います。
そうですね、なので なんかそういうコミュニティをたくさん持つというか、
そうですね、
自分の居場所、うん、
はい、
まあ、会社とか家庭以外に、
そうですね、何個かやっぱり持っていると、うん、まあ、どこかのコミュニティでちょっとつまずいたりきついことがあったとしても、他のコミュニティに行くとあんまり関係なかったり楽しく時間を過ごせたりっていうこともあると思うんで、まあ、そういうのをこう何個も持って自分の、まあ、楽しい生活っていうのを送っていくっていう風な時代になるんじゃないかなと思います。
そうですね、タイムチケットがそうなってればいいですよね、誰かのために。
そうですね、なってるというふうに思いますけどね、結構ユーザーさんからはそういうふうに言われることも多いので、まあ、例えば会社では、まあ、なかなか結果が出せてない、まあ、マーケティング担当の方とかがいたとしても、まあ、その方がスキルをタイムチケットの中で細かく分けて出したところ、あるスキルの点においてはすごく評価を得て、じゃあそれで副業できるとか、まあ、独立を考えられるようになったとか、まあ、そういうことが生まれてるので、まあ、どうしても一つのコミュニティだけだとこう辛くなったりする部分もあると思うので、そういう時にこう別 の、 あの切り口というか表現できる場所を探すっていうのはいいことじゃないかなというふうに思います、うん、
そうですね、僕はあんまりないんですよね。
何がですか？
自分が所属しているコミュニティが。
ああ、なるほど、
うん、このままでいいんですかね。
なんかでも自分で解決できる人はいらないかもしれないですね。
だから僕はだからタイムチケットコミュニティっていうか、そうですね、うん、自分でこういう、はい、その場を用意して、
はい、
なんかそこでみんなが楽しんでたら、
はい、
おお、いいなみたいな
感じで思ってるんですかね。
思ってるっていうタイプですかね。
まあ、その目に見えるだけのコミュニティじゃなくて、まあ、例えば Facebook でつながっている人たちに対してこう、まあ、同じような似たような生き方してるなとか価値観だなって思ってるだけでも、あの、安心感とかはあると思うので、別に何々オンラインサロンとかそういうのに所属するだけではなくて、まあ、つながってる人とかそういうのもコミュニティになると思います。
僕も子供の小学校のパパ友コミュニティとか入ろうと努力しましたけどね。
はい、
まあ無理ですよ。話が合わないっていうね。
そうですね、うん、だから今後はその環境のコミュニティだけじゃなくて、まあ、志のコミュニティって呼ばれるんですけど、そういうこう同じ地域に住んでるとか同じ小学校に通ったとかのコミュニティだけではなくて、まあ、例えば女性の新しい働き方を見つけたいって思っている人同士が朝活をやってこう高め合っていくとか、まあ、そういうふうにこう自分の価値観とか自分の生き方志に合わせて、まあ、年齢問わず住んでる場所問わずつながっていくコミュニティっていうのもこう流行っていくんじゃないかなというふうに思ってますね、
うん、なかなかね、まあ、僕もコミュニケーションはね好きなんですけどね、なかなかねないですよ、はい、まあ、別にそれで別に嫌だなとは思ってないですけどね、はい、原田さんどうですか、いっぱいありますか、そういう自分が所属しているコミュニティは。
そうですね、かなり多い。
多いんですか。何入ってるんですか。
例えばあの、まあ、私ゲームとか好きなんでボードゲーム会とかに呼ばれますし、自分があの桃鉄ゲーム会とか主催したりもしますし、まあ、それはそういう、こうゲーム好きなメンバーが集まるんで、こういうの面白いよねとか話せるんで、それはそれで楽しいですし、まあ、他にもいろいろ自分が好きなものに関しては何個かコミュニティを持ってるので、毎日こう楽しい、
毎日は充実してる。いいことじゃないですか。
っていうふうに自分では思ってます。でもそれは自分の趣味に合わせてるので、それが他の人にとっては幸せとは限らないので、うん、まあ、そこはその自分が何に対して楽しいと感じるかとか、まあ、その辺の自己分析はちょっと大事かなっていうふうに思います。
わかりました、
はい、
皆さんもね、聞いてる方も何かしら、まあ、コミュニティに入りたいと思ったら入ってもいいし、まあ、自分で作ってもいいかもしれないですね。
あ、そうですね、うん、それが一番いいと思いますね。最近私コミュニティマネージャーの飲み会を作って、
もう自分で、なるほど、
はい、でそれは私がいいなと思うコミュニティマネージャーの方をまず誘って、でその方々がさらに誘ってくるっていうような仕掛けをしたりとかして、まあ、それはすごい盛り上がったので、まだ続けようかなって思ったんですけど、まあ、それも自分が好きだからやってるんで、そういうふうに作っていくと、まあ、楽しいんじゃないかなと思います。
そうですね、
はい、
まずはコミュニティ作るというか、気軽に気の合う
あ、そうです、
人たちと食事とかお茶とか、
はい、感じでいいです
。お酒を飲むことを楽しむと、
はい、そうです
捉えれば、まあ、気楽かもしれないですね。
そうです、そうです、はい、それが、まあ、種というか最初だと思うんで、そこから大きくするかそのままの希望でいいのかっていうのも自分で決めていいと思うんで、そういうふうに多分皆さん日常でやってると思うので。
でもね、それができない人たちもいるんですよ、はい、
自分でですか。
そう、自分なんかが声かけていいだろうかとかね。
まあ、そうしたら声かけられる存在になるっていうところはできるかもしれない。
誰も自分なんかには声かけられないだろうとかね、思っちゃう。
あ、なるほど。まあ、そういう時はSNS で興味あることをシェアしておくっていうのがポイントとしてあると思います、はい、そうすると、あ、こういうことにこの人興味ある
な、はい、もう何でも返してくるので私はもういいですこの話はもういいです、はいはい、
人にとつながることが幸せっていう風なわけでもないので、別につながらなくても自分で自分を楽しいと思えてればいいと思います。はい、
わかりました。素敵なアドバイスありがとうございました。SNS でじゃあ好きなことをつぶやいてみます。
そうですね。はい。はい、それがいいと思います。はい、
まあ、あとそのままちょっと脱線したんですけど、はい、コミュニティっていうことで、
うん、
まあ、例えばなんかコミュニティをまあ改善とか、
はい、
まあ、施策いろいろやったんだけど、
はい、
ちょっとその効果が目に見えないというか、
はいはい、
まあ、そういうことも うん、あると思うんですけど、で、はい、実際にタイムチケットも最初の頃はそうだったんですけど、うん、その辺についてこういうポイントというか、こういう指標を見ればいいよっていうのは何か具体的にあったりしますか。
うん、そうですね、まあ、最初にこうコミュニティでイベントをやるってなると、こう KPI とか多分設定するコミュニティ多いと思うんですけど、まあ、ありがちなのがこう売上とかを目標にしちゃうというところなんですけど、それだとこうコミュニティから直接売り上げっていうのはなかなかこう、まあ、成立しにくいというふうに呼ばれているので、まあ、そこだとちょっと息切れしちゃうっていうところがあるので、まあ、そうではない指標の部分を持つというのがいいというふうに、まあ、これも、まあ、シェアリングサービスの中の一つの、まあ、Airbnb さん の事例をちょっとまあ参考にしてタイムチケット流でアレンジしていった結果なので、まあ、そういうふうに成功しているところの真似をしたっていうのがあるんですけど。
そうですね、 Airbnb なんて言えばいいのか、まあ、ご存知の方多いと思いますね。
そうですね、
その、まあ、シェアリングエコノミーの、まあ、自分の家とか、はい、その持っている部屋を、個人に貸し出せるようなそういうシェアリングのコミュニティの、うん、その中の人が、これもどこかで紹介した資料があるんですよね。
そうですね、
スライドシェアに上がってて、これも、ポッドキャストのページで紹介します。メジャーリング・ザ・サクセス・オブ・ユア・コミュニティという。
そうですね、
非常にいい資料ですね、はい、これも
ちょっと英語なんですけど
そうですね、これ英語なんですけど非常に分かりやすくできてて、はい、非常になんかいっぱい指標が出てて、
そうですね、まあ、参考にできる。
そうですね、コミュニティでこういうところを計測したらいいよっていう、
はい、
で参考にしたページがここですかね。
そうですね、この、まあ、
イニシアティブメトリックスみたいな、
はい、ページがあって、でそこのイベントっていう、まあ、指標があって、そこの、まあ、KPI が細かく書いてあるんですけれども、まあ、例えばこうイベントの参加率とか、あとは新規のユーザーさんの数と、あとは、割合ですね、とあとは、まあ、珍しいというかあんまり聞かないと思うんですけど、ストーリーズコレクティッドっていうところも計測していて、まあ、これはそのイベントでにおいていいサービスの話とかが聞けたっていう、そのストーリー数としてタイムチケットでもカウントしてるんですけども、まあ、こういうのを多く、まあ、このイベントだと3つゲットしようとか思ってイベントを、まあ、設計したりとか、まあ、そういうふうにこう、まあ、売り上げだけじゃなくて、そういう、まあ、ちょっと、なんていうんですかね、定性的な内容を、まあ、目標に持つっていうところも、まあ、この Airbnb さんの指標をこう参考にさせていただいたところですね。
そうですね、イベントやって、
うん、
例えば、なんか、結構聞くこと多いんですよね。なんか、このサービスでこんないい出会いがありましたとか、
うんうん、
まあそういうちょっとした、ちょっといい話というか、
そうですね。
まあそういうのも、やっぱり、はい、ちゃんとメモって、
はい、
そのイベントのまとめページとかで計測していくと、うん、非常にこうなんか、あ、なんかいいなというか、
そうですね、
なんかちゃんとそういうのが言いやすい場になってるっていうことですよね。
はい、そうですね。
ユーザーさん自身が。うん、
で、まあ、それが他のユーザーさんにも伝わるっていうのが次の、まあ、施策とかに考えていけるようにはなるんで、まずはそういうのをこう集める場所として考えるっていうのもありだと思います。
うん、でこういうのを指標に持つといいのは、やっぱりそういういいストーリーが出るようにちゃんとサービス自体をいいサービスにしなきゃいけないっていう、まあ、当たり前の話ですけど、
はい、
っていうちゃんとそういうゴールというか、
はい、
リアルにそうやって運営がユーザーさんからいい話聞けるというか、
うん、
サービスを使って良かったことを聞けるっていうのを目標に持つと、
はい、
やっぱりより頑張ろうというか、
はい、
そういう意思が出るので、そういうのもいいですよね。
そうですね、うん、
非常にこれ参考になる資料なので、その他にもいっぱい資料があるんですよね。
そうですね、
うん、あとはこういうコミットメントカーブっていう、はい、ユーザーさんが、あ、これじゃあ紹介してもらってもいいですか。
そうですね、ユーザーさんがまあサービスに対してどれだけコミットしてるかっていうのを、まあまあ、カーブを用いて作ってるんですけれども、一番低いコミットが低いっていう段階の人でもまず持ってるべきなのがホスピタリティというところで、まあ、これは多分シェアリングエコノミーサービスのものなので、そういうまあ、ホスピタリティは最低必要ですっていうところだと思います。で、その子からどんどん一番上まで上がっていく指標になるんですけれども、一番上のところの指標がまあちょっと意外かもしれないんですけれども、そのミートアップをユーザーさんがまあ自分自ら企画して開催するというところが一番上になっているので、まあ、どういうユーザーをこう増やしていくためにコミュニティ運営したらいいんだろうとか思ったときは、そういうふうにこう自らサービス内でミートアップとかを開催してくれるようなユーザーさん、そういうユーザーさんを作るにはどうしたらいいかっていうふうに考えていくと、こう逆算して施策を打っていくことができるんじゃないかなというふうに思います。
そうですね、これあくまでまあ Airbnb の事例なので、すべ、ね、はい、てのサービスに当てはまるわけじゃないんですけど、
そうですね、
こういうなんか、横軸が時間で、時間の経過で、
はい、うん、
縦軸がこのコミットメントの度合い、
はい、
でこう時間が経過するごとにこういうコミットメント度が強いユーザーさんを増やしていこうねみたいな、
う
ん、そういう目標の図みたいな目標のカーブ で、
ね、
でもこういうのも視点があると非常にいいですよね、はい、そのサービスごとに、
うん、
このカーブに何を当てはめていこうみたいな、
そうですね、
っていうのもタイムチケットでやったりしましたけど、
はい、
うん、まあ、こういうのもやっぱりちゃんとチーム内で共有されてるといいですよね、
うん、
で今このここまで行ってくれてるユーザーさんが何人いるとか、
そうですね、
っていうので数値化もできますしね、
うんうん、
これも非常にいいなと僕も思いましたね、
はい、
うん、やっぱり Airbnb はすごいですよ、う
ん、すごいんですか、
すごい Airbnb とエニカはすごいですね、はい、ちゃんと理論家がいるなと
ああ、そうですね、はい、確かに
非常にいい、こういうのが共有されてるのは非常にいいことですね。
そうですね、
はい、
参考にさせてもらってます、
はい、ということで、今回は、熱量のあるコミュニティの作り方ということで、話してきましたが、いかがでしたか。
いや、私ですか、
はい、
そうですね、まあ、ありがたいことにタイムチケットは最近熱量のあるコミュニティですねというふうに呼ばれることが多くなってきたので、まあ、そこはもうコミュニティマネージャーとして一番嬉しい、まあ、褒め言葉なので、まあ、今後もそういう言葉たくさんいただけるように頑張っていこうとこう再認識する回になりました。
そうですね、で、はい、最近はそういう人たちを増やそうとしてるんですよね、そのコミュニティの会とか。
あ、そうですね、うん、はい、コミュニティマネージャーを目指す人がどんどん増えたらいいなと思っているので、まあ、そういう今コミュニティマネージャーをやってる方とかなりたい方とかをこうつないでいけるような、まあ、コミュニティを自分でも作っていこうかなというふうに思ってますね。
はい、素晴らしいと思います。ぜひ頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、それでは今回のゲストは大塚春奈さんでした。
はい、
プロトタイプ FM、このポッドキャストへのお問い合わせ、ご感想、ご質問、ご要望はプロトタイプ FM 公式サイト、www.prototype.fm から、右下のお問い合わせからメッセージをいただきください。ツイッターの場合はですね、シャーププロトタイプ FM というハッシュタグをつけてツイートしていただければと思います。で、iTunes ストアでも、配信してますので、ぜひレビューやこう星をつけていただけると、2年ぶりに今回からまた再開したんですけど、また次もやるぞと思っておりますので、 ぜひレビューもお願いいたします。それでは今回ゲスト、大須賀春菜さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。